お名前、もっこり大先生、40代男性の方ですね。
初めてだね。
吉田会長、菅田さん、今井さん、こんにちは。生読みの国、まあいいや、山梨県出身、40代後半、3児の父、ラジオネーム、もっこり大先生と申します。以前は今井さんの本拠地である柏市に住み、現在は菅田さんの比較的近所に住んでおります。おお。怖いって言うなよ。別にストーキングしてるわけじゃないんだ。おお。いろいろ、柏、菅田さんはどこだっけ？南林間だっけ？
僕は、鶴間っていう場所ですね。大和市です。
鶴間のドンファン。
なんでドンファン
なんだ。神楽坂の面汚し。岡山の奇跡みたいな感じでね。
いや、本当だからね、僕、ご先祖様にね、車も手に入ったし、ちょっと、お墓参り行こうと思ってますよ。すいません。
お墓参り神楽坂？
雑司街。
あ、雑司街。っぽいな、
うん。大田峰三郎にね、ちょっと会いに行こうと思ってます。はい。
はい、いやいや、浜辺美波が出てきたから、桜井日奈子って消えたのかな。桜井日奈子って今消えてない？
まあ、てか、ちょっと太っちゃったよね、コロナ。
あ、そうなんですか。コロナで。あ、そうなんですか。うん、
めちゃめちゃ太
っ。マジで。あ、だからか。
うん。
まあ、
だからじゃないけど。
あ、そう、うん。岡山の奇跡が。
はい。
きび団子食べすぎちゃったのかな。いや、なんか、まあ、そう、花辺みなみとちょっとこう、入れ子になった感じがあるから。
両方とも、正直、笑顔が不自然だよね。
まあ、花辺みなみさんはもう、だって、めちゃめちゃちっちゃい頃からやってるからね。
うん。
キャリア的には。石川県民が、ずっと幼児の頃から成長を追ってますからね。あれは、石川県民はね、ずっと石川新聞とか、北陸新聞とかのね。出たりするのを、だからもうキャリア的にはものすごいでしょ、芸歴あの人十何年、15年とか以上でしょ。だからもうプロですよね。ちょっと貫禄が違いますもんね。
そうね。
うん、だからそこがアイドルっぽくない感じはありますよね、やっぱり。
うん。
うん、まあもう芸能人だなっていうね、うん、石川の奇跡ね、石川の奇跡、神楽坂の面汚し。
とりあえずメール読んで、メール。ああ
今兄さんは、
うん、
柏の悲劇っていうか、まあ、手賀沼の底の泥、手賀沼の底の泥ですね、今兄さんは。はい。まあ、というもっこり大先生なんですけれども、
うん、
あ、でも初めてじゃない、数年前に投稿して以来、2回目の投稿です。
ありがとうございます。
前回配信でこっくりさんネタの投稿を聞き、私も中学生の頃の体験を思い出しました。当時山梨過去甲府の中学校ではエンジェル様が非常に流行っており、クラスの女子たちは放課後の教室でエンジェル様をやり、目当ての男子の好きな人は誰なのか、好きな人と付き合えるのか等を質問してキャーキャー盛り上がっている光景を目にしていました。エンジェル様は白紙の紙にハートを書き、ひらがな、カタカナ、数字、イエス、ノー、入り口、出口等を記入して、まあ、鉛筆を持ちながらやるという形式でした。中学2年生のある日、友人宅に悪友数人が集まり、ファミコンで遊んでいましたが、そろそろ飽きてきたほど、唐突に友人 A がエンジェル様をやりたいと言い出し、お願いしたことがあるからさ、と言うんです。私は乗り気じゃなかったんですが、友人 A の指名で私とペアでやることになりました。まあ、二人体制でやると多いですかね。いざエンジェル様を始めると驚くことに、鉛筆が生きてるかのように動きます。おめえ、動かしてるら？おめえこそ動かしてほしい！というおなじみの講習弁のやり取りをし、いくつかの定番の恋愛についての質問をした後、ついに A がエンジェル様にあるお願いをしました。京子先生、かっこバスケ部の先輩、京子先生のマンコを書いてください。その場が一瞬静まり返りました。これはですかね、小学6年生の男の子はこれドクターストップがかかるタイミングですかね。でもある程度性教育にもなるかもと思って黙認してる節もあるそうですよ。いや、これ親子で聞いてるのに俺が言及したら気まずいよね。ね、いや、まあ親子で聞くなよって思うんですけど、お母さんと息子さんね。
はい、
はい、その場が一瞬静まり返りました。 数秒後、そこにいた男子5人が、エンジェル様、お願いします、マンコを書いてくださいと、湧き立ちました。京子先輩は、部活のマドンナ的存在で、運動神経抜群の上に、勉強もできる、憧れの存在でした。そうです。昭和の AV は、軒並みモザイクがかかっており、今でもそうだよ。女性の性器を見る機会は、全くと言っていいほどありませんでした。度がつくほどの童貞であった私たちには、本物のマンコは手の届かない雲の上の存在でした。しかも京子先輩のものを想像するだけで胸がドキドキしたのを思い出しました。マンコってどうなっているんだろうという我々のお願いにエンジェル様は力強く答えてくれました。鉛筆が勝手に動き、見る見るうちにマンコらしき形が描かれてきます。陰謀のような線も描かれて、それはグロテスクでもあり、妙なリアルさがありました。 A も私もリアルな女性器は見たことがなく、描き上がったそれは想像とは違うものではありましたが、妙なリアルさにだんだん怖くなったのを覚えています。裏ビデオを見たことがあるという横で見ていた B 君が言うには、エンジェル様の描いたそれはまさしくマンコだとのことで一度驚きました。コックリさんの体験でよくある話ですが、コックリさんがなかなか帰ってくれず途方に暮れるというエピソードはなく、その時のエンジェル様はすんなり帰ってくれて、リアルなマンコを描き切ったことに満足したのか普通に終了しました。ちなみに私は勃起はしませんでした。 A はジャージの上からもわかるくらいに股間を膨らませていました。エンジェル様の描いたものとはいえ、京子先輩のマンコということで興奮したのでしょう。以上の体験は誇張もない事実です。現在の A は2児の父親として地元の信用金庫で立派に働いております。その他にも人形が浮遊した話、笹子トンネルでの不思議な体験等ありますので、機会があれば投稿させていただきます。まあ、うんぬんかんぬん、いろいろね、体に気をつけてください。うんぬんかんぬん、山梨も同調圧力の強い土地柄ではありますが、良いところですよ。分かってますよ。最高ですよ、そのね、山梨。いつも褒めてますから。
山梨、ご飯美味しいね。
あ、鶏肉がね。
うん。
はい。鶏
もつね。
うん、鶏もつがね。
はい。
はい。という。でも今、厚木の人なんですね。あ、そうか、そうか。今、菅田さんに近いんだもんね。
うん。うん、これは、本当に霊だよね、そうしたら。霊っていうか、エンジェル様が来たとしか、そう。
だって唯一見たことのある B 君は関わってないんだもんね。A 君ともっこり大先生だけだもんね、書いたのは。
なんかね、今の話聞いてて、すごい思い出したのが、うん、
はい、
中2ぐらいから性に目覚めるじゃん、それこそ。
あ、俺はもうオナニーしてましたけどね。あの5歳ぐらいで。
僕ね、中2で初めてオナニーしたんです。
うわ、キモ。うん、俺多分3歳、うん、
なんすか、次の日学校休んで熱が出て、
おお、へえ、俺3歳
床オナの話でしょ。
そうそうそう、精通は小4、それまでは空打ち
いや、
はい、
で当然やっぱ同じでさ、
うん、
その女性器の形知らないじゃん、
うん、
でもさ、エロい夢見るでしょ。
見なかった見なかった。
僕はね、見たんですよ。
あ、だそれはずっとオナニーしてなかったからでしょ。
そうで、うん、エロい夢見て、
うん、
女性器のシーンは、
うん、
夢の中でも黒くなってたんですよ、僕は。
ああ、それはぼかしとかエロ漫画みたいになってることね。
そう、ぼかしが入って
た。はいはい。
だからやっぱ知らないものっていうのは、
うん、
夢が教えてくれることはないんだなっていうのはね、
うん、
すごい結構鮮明に覚えてるんだけどさ、
うん、
この人の場合違うね、全く逆の話だよね。
まあ、でも赤ちゃんの頃には見てるわけだからね。生まれる時にはさ、一番あの間近で見てるわけじゃん。
うんうん
うん、うん、アリーナ席でね。
これさ、本当にその
その記憶があるのかな。はい。
エンジェル様が書いたやつは、
うん、
本当に実際のものと同じだったのかな。
まあ、でも今から思えば似てるってわけでしょ。だって今から思えば全然違うものでした。だったらこんなお便り出さないじゃん。
子供がいるってことだから、今40歳で童貞じゃないもんね。
私、あの、この人の話にも書いてあったけど、当時の AV はモザイクがかかっておりってことは、あの、これ図らずも告白してしまってるけど、無修正のビデオを見てるってことでしょ。でこの人は今の AV は無修正だと勘違いしてますけど、
ああ、そういうことか。
あの、一応それ犯罪ですからね。無修正のビデオ見てんの。しれっと、あの、今の AV は全部モザイクかかってないと思ってるようですけども。
ああ、不思議な話だね、これ。結構好きです、
はいはいはい。何ティライミでしょう。
4ティライミですね。
はい。またね、あの、いろいろ体験談があるようなので、
うん、
うん、お話面白かったのでね、これちゃんと構成も良かったんで、期待ですね。
そうだね。
はい。
僕ね、その女性器の形がこういうのだっていうのを知ったのはね、
うん、
やっぱその、中2か中3ぐらいの時に、
うん、
遠藤くんっていう人から、
うん、
エロ漫画借りたんですよ。
うん、
もらったのかな、
うん、
そしてエロ漫画ってやっぱモザイク、スクリーントーンが貼ってあるじゃん。
はいはい。
うん、でね、そこにね、遠藤くんがね、全部自分で手紙書いてたんだよね。女性器を。
え、ごめん、スクリーントーンが貼って、
で要はぼかしの部分に鉛筆で自分でマンコ書いてたんですよ、はいはい
はい、でもそれはどうやってわかるの？
だから遠藤くんはそれこそ別にマンコを知ってたんじゃない？その、
彼女のってこと？
ビデオを見ると
か、ああ、
うんうん、全部自分で書いて、たまにセリフも自分で吹き出しで入れたりしてたんですよ。
ああ、それはたまに聞きますよね、自分で好きなセリフを。でもちゃんとそれをどう見ろよ、お前もこれ素晴らしいだろって見せてくれたんでしょ。
いや多分忘れてたから
。ああ、じゃあ恥ずかしいね。まあまあ今から思えば別にもう恥ずかしいことでもないんだけどね、
うんうんうん、
俺たちの立場から見ればね、
うん、うん、ね、そう、そういう女性系エピソードでした。
だからもうそうやってそれこそそれいうのはバナキュラーって言うんですよ。そうやって伝えていくこと、今じゃね、ネットで見れちゃうもんね。検索すれば無修正だって、子供だって、ぴゃぴゃって見れちゃうけど、5秒後ぐらいには。そうやって、まあ、交渉であったり、手書きをね、必死に書いたものであったり、しかも友達のね、とか、あるいはまあ、まあ、その、ちょっと親とは、親とこの関係からちょっと離れたところの、その、思春期の子たちの集団の中で、受け継いでいくっていうのが、バナキュラーなあり方。
ね、そういうこと、
はい。はい。そういうこともその一つですね。バナキュラーの一つですね。はい。はい、多分。俺もよくわかってないんだけど。はい、そういうこと言ってそうだよね。あの、チキリンとかは。あ、ごめん、チキリンじゃないのか。
チキリンとチキを間違えると怒られそうです、は
い。それもういない。それ、俺たちこの話も10年ぐらいずっと言ってるけど、あの、まだその、まだそれ続いてんの。はい、
面白かったです。
非常にいいお便りでしたね。あ、はい、萩上吉さんもお気に入りのようですね。どうですか。あとメールは来ているんだけど、まあ、熊さんからですね。あの、ほら、はい、前回恵子さんっていうね、女の人といい仲になって、
はい、いい話だ
った、ね、はい、お部屋に行ったんですが、まあまあメンヘラでできなかったっていう、
うん、
っていうね。あの、先日は私の拙いメールを取り上げてください、ありがとうございます。皆様にとって本当にどうでもいい話かと思いますが、恵子さんについても念のための補足です。ルックスは背も高くスレンダーだけど出るとか出てる良いスタイル、服装が体が強調されるような黒のワンピース、まあなんていうか、まあ当時10年前でも古い服装だった印象です。顔はそこまで美人さんではなかったと思います。凹凸があまりないつるんとした顔立ち、髪型は黒髪のロング、バレエダンサーのようにお団子にして頭の上部にまとめていたと記憶しています。まあ、全体的になんか、想像つきますね。いますよね、はい、そういう
ルックス。あの、演屋のオーディションみたいな感じね。
演屋のオーディション、
映画でオーディションって映画があって、
あ、はい、キリキリキリキリ、
ね、今それがすごい浮かびました
けど、はいはいはい、うん、あの人美人じゃん。でも
いいな、いい、
うん、まあまあ、あと私のすべてを抱けるについて、なぜ抱けなかったかについてですが、まあワンカップ大関のチョイスとかベラメイク調自体は最初からそうであれば別になんともないんだけど、上品さを作ろうといったところに気持ち悪さね、そのギャップで気持ち悪くなっちゃったのと、ヤンキーばりの拳の入ったベラメイク調で私のすべては抱けろと来られると、そのドラマか映画でしか聞いたことがないワードセンスというか、ワードそのものにドン引きしてしまい、話的に抱けないですねと口走ってしまったという感じです。まあ分からなくはないね。
死ぬほどわかるそれ、
はい、うん、それが来ることが分かっていればね、そのなんていうかこう来ることが分かってるパンチだったら、
うん、
あの殴られても一発は耐えられるじゃん、
うん、
初めの一歩でよくあるパターンだけど、うん、不意打ちだとね意識持ってかれちゃうっていうのがね、でつい本音が出ちゃうっていうのはね、
さ滑らない話でさ、
はいはい、
宮川大輔さんが言ったエピソードで、
うん、
やっぱそういうなんか若い頃に、
うん、
結構いいお姉ちゃんと仲良くなって、
うん、
家に行ってもうちに車で行った時に、
うん、
もう泣けるなって思ってたんだけど、
うん、
なんか玄関先だかなんかにカエルがいて、
生きたカエル、
引き返るね、生きた、うんうん、それを別に無自覚に踏んじゃったんだって、その女の人が、
はいはいはい、
なんかそこですごい泣いてできなかったっていう話をしてたんだけど、
うん、まあまあわかりますね、
なんかそれだよね、うん、なんか俺それすごいわかるなと思ってさ、
はいはい、この、はいはいはい、
身内で変な感じだったりとか、
うん、
変な苗ポイントってあるよね、なんかその、うん、あーって感じとかさ、
まあだからやっぱさ、スガッツさんにとっては萌えなのかもしれないけど、
うん、
私はやっぱりまあこれはごめんなさいね、あの萩上吉さんって言ってるくせにあれなんですけど、まあまああの、うん、手首がアコーディオンだった時とかは正直ね、あのアコーディオンのねみたいに傷がこうパッパッパッパッパッパッパッパッってついてる、うん、カジュアルについてる人いるじゃないですか、うん、別に。
蛇腹みたいな、
ね。蛇腹みたいなね。カジュアルにね。うん、別に本当に死ぬとかじゃなくてね。リスカーしてる人は、割といい感じになって、まあ当時も若かったんで、割といい感じになっていっても、これ、普通に二人で別に夜飲みに行ったりとか、あったんですけど、ちょっとまあそこで、ススススススってこう、居酒屋の席に座ったまあススススススってそれを見た途端に。その子も別に見せるつもりで見たわけじゃなくて、チラッと覗いたぐらいね。
うん、
もう、
なるほど、
ブンって、50メートルぐらい吹っ飛びましたけどね、後ろの方に。心がね、精神がね。
うん、
それは、菅津さんは別に、まあ、どっちかというと萌えポイントなんですよね。
僕はいいですよ。
まあ、やったーって感じ。よっしゃーって。
僕はそういうのだと、やっぱ、先ほど的に比べると結構ダメ。はい、なんか、
あ、
こういうの好きでしょ、
女子
こういうの好き、うん、いいっすよ、こういうの燃えるでしょみたいな、
ああごめんごめん、ああそこですか、リスカ後ねってことね、
うん、まあ、うん、リスカ後にしろ何にしろ、うんうん、なんかそういう、うん、感じだとちょっとあってなる、
ね、だから自分の場合はだから本当にさりげなくパッと見えたっていう感じなんですけど、
うん、何こう
吉、萩上吉の称号をあげるよ、
いやでも今この熊さんのさ話はさ、
はいはい
は
い、
本当にね、まあ分かりやすいし共感しやすいよね、
そんな菅さんでもここで巣に戻って引いちゃうっていうのは分かるってことね、
分かる分かる、
うんうん、あ、はい、そうね、ちょっとあの確かに私狂ってるでしょみたいなのを前面に出されるのは嫌だよね、それこそ俺面白いでしょ、私面白いでしょっていうのが、うん、関東の人は笑えないじゃないですか。関西の人は、まあ、笑えるのかもしれないけど、
うん、
逆にそっちの方がいいのかもしれない。それは どっちが上か下かじゃなくてね、ギャグセンスの。うん、関東の人は絶対、あの、面白いでしょっていうギャグの提出の仕方、無理じゃん。しれっと言わないと。う
ん、そうだね。
それ、メンヘラでも同じようなことが言えるってことか。
まあまあ、そうかな。そうだと思うな。
これがまあ、例えば本当に滲み出ちゃった、狂気だったら逆にグッとくるところもあるかもしれないよね、
うん、
でもなんか絶対これ自分から分かってて自覚的にやってるじゃん、
うん、
私狂ってるでしょっていうの、
そうそう、この人の場合ね、
うんうん
うん、
恵子さんの場合ね、
はいはい、
うん、なんかだからそうそう、だからなんかこう、え、俺そんなのに乗れないんだけどっていうか、
うん、
マウントじゃん相手のやってることって、でそれこそまあこんな本当にごめんなさいね、あのすっごいフェミニストなんですけど、まあまあ正直すごい美人だったらそのマウント乗っかってあげるよ、まあ、乗らせてあげるよ、
ああ
ってなる、
俺もあんま聞くことないんだよな、
うん、
別にそこは見ないな、
ああ、うん、ごめんなさい、なんか俺がすごいルッキズムに固まった人間みたいな。アップデートします、すいません、アップデートします。でも、いや、でもさ、いや、いろんな要素があるわけじゃん。で、顔がいいも要素の一つで。
そうそうそう、まあまあ要素の一つと
して、ね、で、他の要素がすごく良ければ、そのマウントに乗っかってあげなくもないかもしれないけど、うん、そんな別に、あわよくば別にやりたいってやりたいかなぐらいだと、
うん、
マウントに乗っかられてこられると、いやいや、俺でもそんなに、じゃあ乗る気ありませんから、って、なるってことじゃない？
まあまあ、それこそ恋愛とか、まあ、
はい、
恋愛を抜きにした性愛でもさ、
はい、
お互いのこう距離感とかテンションが一緒だからいいわけじゃん。
うん、うん、そうですね、うん、あ、それはありますね。
だからが、まあまあ、暴走じゃないにしてもさ、先走っちゃったりとかするとさ、やっぱその先走った部分が余計に増幅されて嫌に見えたりとか、苗につながったりっていうのはあるかもしれないよね。
だからね、押して押して押せばいいっていうのはないですよね。
その話しちゃう。
本当にね、黄色い顔で、ニコの黄色い顔で、本当、まるまるちゃん大好きだからね、本当応援してるよとかね、こう飲みに行こうね、グッの。で、オレンジ色のバットマークどんどんどんやると、いいと思ってるおじさんはいるじゃないですか。無自覚にナチュラルに。それはまあ一番のね、それはまあさすがに誰でもわかる。世の中の人みんながわかるダメな例だけど、そこまでわかりやすくなくても、押して押して押して押せばいいって勘違いしてる人は、まあ男性は特に多いですよね。
これね、ちょっと読まないでほしいんですけれども、今 LINE の画面見せますね。
はい、はい、はい。もっともっとね、これさ、すごいズームのカメラにアナログですよね、すごい。我々になってること、さっきから行くぞ動画を見せ合ったり、うん、ラインを見せ合ったり、
これね、
全然見れない、ごめん、コピペして、ま
あね、これだけの量があるっていうのは分かったんだけど、
はいはいはい、
これね、その、まあ、ある
おじさんがさ、すごいラインのメッセージがババババババって、ね、割と4行ぐらいなのか、5個も6個も7個も、バババババババババって、
あるおじさんが、はい、ある女の子に、気になれようと思って送ってるラインなんです、
うん、それをなぜか、菅田さんが持ってるという。
まあ、てか僕に送ってくれたら転送しますよって言ってる。
ああ、はいはい、はい、うん、菅フィルムの女の子にってことね。
そうそうそう、うん、でね、やっぱまあ、で別に僕のとこに来るから僕も別に見ていいとは向こうにも言われてるんで、
はいはい、
なんですけど、ただ
他の人に見せてもいいとは言われてないよね。
ただ、はい、まあ読んでないからね。
はいはい、まあ読めなかった、うん、
ただね、やっぱしね、昭和、僕よりも上の世代の方だし、
うん、うん、
こういう人って本当こう根強く、女性は押せばなんとかなると思ってるよね。
うん。
うん、で、その、異常な長文を送りつけて、これが熱心さの証ですっていうのに、相手は感激するって思ってる節あるよね。
逆効果ですよね。
うん、
いや、だからそれこそ、まあ、めちゃめちゃ高価なものを買うとかだったらまだ。
うん。
うん、だって、LINE たくさん送るなんて店に切ってないもんね。
うん、
まあ、店に切って別にお金じゃなくてもいいんだけど、本当に、あそこまで熱心に思ってるっていうので、しかも相手に迷惑にならない形で示す。うんうん、そういうことをしれっと、別にそれはいいとは思わないけど、俺はね。だけど、100万円の指輪、よかったら、このアクセサリーつけてよ。で終わり。じゃ、そこまでいけば効果を及ぼす人は、そこそこいるかもしれないけど、
ただね、うん、この手のやっぱおじさんでありがちなのは、
はい、
効果を送ったらその分の見返り求めがちなんだよ。
あ、それはプレゼントではないですよね。
うん、
あ、間違ってますね。プレゼントという概念、そこから勉強しないといけないですね。
はい、で今だってこの人の LINE の中でこの文章の中で8回熱烈って言葉が入ってるの、ね、
うん、はい、
ご連絡熱烈をお待ちしています。
あ、すごい、もう就職後になってんだね。
絶対やばいじゃん、
うん、
この受け取る側のからすればさ、
うん、
いや、だから受け取る側とかのことを考えて何かしないと物事ってうまくいかないじゃない。
本当そうですよ、はい、
うん、そう、だからそのさっきの話もさ、やっぱりお互いのこうテンションが一緒じゃないとさ、
うん、
やっぱし引いちゃうよね。
それの男女、まあ、大抵男の方がそういう立場なんだけど、うん、この場合は逆でしたよね、恵子さんの場合は、
うん、
はい、
まだどっちにも起こり得るってことだよね、そこら辺はね、うん、
向こうは部屋に行ったのにって思ってんでしょうけどね、
うん、
ああでもあ、これも言っとかなきゃあれだけど、部屋に2人でやらないことなんて当たり前ですか、当たり前っていうかザラですからね。
ああ、まあそれは僕も同意見
ね、うん、だそこもまだちょっと勘違いされてますよね、特にまあ男の方に言っとかなきゃいけないんだけど、別に女の人と部屋で2人になったからって、
うん、
やらせないのおかしいっていうのはおかしいからね、
うん、そうそう、だから、うん、だから逆にそれがちょっともっとね、
うん、
拡大解釈して、
はい、
部屋に一緒にいたのに何もなかったはずはないみたいなさ、
ああそうですね、うん、はいはい、
そうだと、あれはね、僕も別にそういうタイプじゃないから、う
ん、はい、
まあ、かといういうことしてないけどさ、だけど、そういう論調で話す人はね、どうなのっていうの
は、だから
昔
から、ね、そうそう、逆に言うと、それは部屋に2人になったら、もう絶対やれるし、やらせない方がおかしいっていう、見方を強化することになるからね、
うん、そうです
ね、そう、それは良くないよね、その点はね、うんうん、じゃあ、レイプしちゃっていいってことになっちゃうからね、うん、いや、でもめっちゃ、いやいや、だって、それは断られたこともありますよ、そりゃ。で全然、あ、はいはい、あ、一回ちょっと押してね、一回ちょっと押して、あ、まあ、みたいな感じになって、で、もう一回押し、もう一回押すじゃん、一応。全然暴力的にじゃないよ。で、いやいや、本当に、みたいになって、この本当にが来ると、あ、ごめん、はいはい、やめさせます。うん。じゃなきゃダメですよね。いやいや、まあ、半分ぐらいの男の人はちゃんとそこで引くとは思うけど、とはいえ、半分ぐらいの男の人は、え、何、結局やらないにしても、え、何、二人きりになってにやらせねえの、おめえ間違ってる、おかしい、悪だっていう精神になる人多いですからね、女の人も気をつけた方がいいですよね、
うんうん、すごい、小林勇気の映画に出てくる男みたいな、
あなたの嫌いな小林勇気さんの、うん、でも割とそれが間違ってないとナチュラルに思ってる人まだ多いですよね、2021年でも、
僕なんかね、本当大学生ぐらいの時に、うん、やっぱ女の子の方から誘われて、
はいはい、
彼女のアパートで鍋するって言われ
て、はいはい、
で行ったんですよ、
はい、
でやっぱちょっとそういう気になるじゃん、
はい、
なんとなく、
はい、
ああそういうことかななんて思って、
うん、
行ったら僕の友達のことが好きで、
あ、はい、
相談に乗ってほしいってい
う、
うんうん、ことがあって、
はいはい、
うん、すごい切なかったこと
ありました。いやでもそれは2番手として菅さんが滑り止めとしていたからですよ。絶対その気はないわけはない。まあ、もちろん、それは一つの、敬遠じゃなくて、敬遠なんだ、
この女心をさ、
うん、
4中ずら下げた男が、
うん、
女はこう思ってますよって話。
俺は大丈夫。何しろ、俺、女人2人も付き合ってるから。菅津さんもそうだよね。二人も付き合ってますもんね。
まあ、
一人か。あ、二人。二人ね。まあ、俺二人も付き合ってます。そうね。もう完璧です、女心は。だからそれは、ある種の、敬遠じゃなくて、なんだっけ、こう、ちょっと、なんだ、威嚇じゃなくて。
うん、鞘当てをしてる状態
で。うん、っていうか、まずここではやりません。襲ってくるなよ。っていうのの、
そう、威嚇してんだよね、そ
こ。うん、として、丸々くんが好きでそうやってほしいんだよとか、まずあります。でも、正直それがうまくいかなかった時にあなたもいるよも非常にこうそうは言ってないんだよ、全くそうは言ってないんだけど限界にあるんですよ、日本人ならではのコミュニケーションですよね、うん、このわびさび、うん、
そうね、そうね、うん、そんなことありますね、
アメリカ人とか絶対そんなことしないよね。いやこれも偏見だけど。
そう、いやいや、もしクロさんのメールってもう今ので終わりですか、う
ん、あ、全然まだあるんですけど、
ああ読んでください、
はい、どこまで行ったっけ、ね、これがファストラジオの醍醐味ですよね。あ、ちなみにもうアフタートーク入ってますからね、
はいはいは
い、いつからアフタートークに入っていないと思っていた。もうとっくにお前たちはアフタートークの中にいるんだよ、幽霊が、あ、ごめんなさい、性欲にあらゆる恐怖が勝った感じです、
うん、 さっきのそういうことをされてってこと
ね、
う
ん、性欲を凌駕しちゃったってことね、うん、まあ、恐怖とか苛立ちとかでしょうね、恐怖と言ってますけど、うん、いろんな感情でしょうね、負の、うん、幽霊が出たあたりでもう一回飲み直したのは、恵子さんに気持ち悪さと怖さを感じていたのをダメ押しするかのように幽霊の話をされたので、本当に怖くなり明かりをつけて無理やり談笑したかったのです。ただその談笑相手がそもそもの元凶の恵子さんとなので、気持ち的にはめちゃくちゃでした、うん、まあね、まあまあまあ、そういうあるよね、人間関係ではね、矛盾してるのがね。またこの顛末の後、恵子さんから長文でメールが来た記憶があります。飲んでる時にメールアドを交換していたようです。内容はちゃんと読んでいないので覚えていないんですが、謝罪と自分の生い立ちの詳細についてと、もう一度会いたいという内容だった気がします。家に突然来られたらどうしようとしばらくは思っていました。そうだよね、家バレしてるからな。このアパートは2011年の震災の年に住んでいたんですが、その年の1月まではバンドメンバーとルームシェアして広めのマンションに、また引っ越し、住んで、うん、あ、もう文章下手くそだな。というか相方が結婚してマンションから離脱、うん、ね、バンドメンバーが結婚してマンションから離脱し、で3月には震災が起き、4月にはそのマンションを退去し、例のアパートに行って恵子さんとこういう顛末があったと、うんうん、まあ、このディテールいるかな、分かりづらいし、いらないディテールだし。またこの後室敗退になったのがゴールデンウィークで、当時バツイチ連れ子さん奥さんと出会ったのが6月半ば、あ、そういうことですね、
なるほどね、
すぐその直後に出会い、2ヶ月後ぐらいに出会い、そのあと私の娘となる当時5歳の子も連れてきて公園で遊んでいたらパパと呼ばれ、それがきっかけであっさり結婚を決めてスピード婚だったと。8月のお盆には両家にそれぞれ挨拶していたという展開で、8月ぐらいからはほとんど奥さんの家に同棲していたので、まあ、実質そのアパートには3ヶ月しか住んでいなかったので、まあまあまあ、大丈夫だと、家バレしてもね、うん、まあ、このアパートに住んでいた期間は個人的にはヘビーな胸くその悪いことばっかり起きていたと記憶しています。あ、やっぱね、家あるよね、今井さんとかもそうだもんな、あの家住んでからひどい目にばっかあったからな、
もう、そんなよくわかって
もう引っ越したのかな。はい、とんでもなくひどい目に、いつかラジオで語ってほしいですよね、あいつ語んねえんだ、面白い話たくさんあるのに。
今井さんしないよね、
うん、俺は人生を切り売りする気はないからってはっきり言われましたからね、10年ぐらい前に。今の話、まあ、その話もそうだし、だから俺は勝手に語ってもいいかなと思ってるんだけどね、本人の承諾なしでね。いや、でもさ、10年以上前の全然、あの、昔の彼女とかの話も話す気ないからとか言ってるの。ムカつくよね。自意識が、逆に自意識過剰。あんた、あんためちゃくちゃ話してる。いや、こういう、僕は怖くないに自分史を送るお便りの源流は菅さんですからね。だって。
まあね。
なんで、どの口が。
ね、あの、はい、あるけど、やっぱね、聞いてるからな、うちの嫁がな。
ああ、それは、
ね。ちょっとね、デティールとかもうちょっと話せないやつとかある。
なるほどね。はいはいはい。うん、
はい、
そうか。まあな。俺も家族とか聞いてる。としたらな、
まあ、すごい貧乏エピソードとかいっぱいあるんだけどさ、うん、
いいじゃん別に、なんで貧乏エピソード、
まあ、機会やったら
話す、あ、青缶ってことか、
違います、うん、
はい、
なのでそういうことだったんだね、熊さんはね、
うん
うん、
階段ではないですが、ある心霊スポットに関する問題提起を一つ、その心霊スポットは山形県の滝不動です、はい、有名ですね。怖がりの兄に夜ここに一人で入ったら1000円やると言われ、参道付近の入り口あたりに兄に車を止めてもらい一人で入ったんですが、まあ、僕自身には何一つ怖いことはありませんでした。さらに僕も10代の専門学生だったことに悪のしつつ、ほこらで学校の先生、かっこ当時好きだった非常勤の先生と付き合いますようにとお祈りしたら願いが叶ったということがありました。僕こいつ学校の先生付き合ってんの、やばくね、まあ、まあ専門学校だったら、まあ、でも10代でしょ、まあね、うん、でも10代だよ、犯罪でしょ。
いやだってすぐその犯罪っていうのやめて。
いやいやだってさ、ちゃんとコンドームつけなかったんでしょうね、うん、コンドームつけてたら犯罪だよ。いや、コンドームつけないってことはやっぱそれはきちんと結婚を前提にした付き合いってことだから、その場合は許されるじゃん、なんとなく。でもよくないと思うけどね、マジで。でも、うん、まあ高校生とかトラブル流的なことはね、結婚前提にしてたとしてもね、結局うまくいかないしね、
まあまあ、まあ、そうですよ、
うん、 だからどっちかっていうと滝不動はポジティブな場所ってこと？
こういうことだよね。で、うん、
うん。さらに今の職場でお客様のカウンセリングをしていると、あることがきっかけで、それはまた別の機会にご報告します。そのお客様が滝不動のお話をされてたんですが、あそこは心霊スポットされてるけど強烈なパワースポットだよ、強烈すぎて長時間いられないとお話しされていました。滝不動は怖いという噂は聞くのですが、個人的には具体的な怪談を聞いたことがなく、さらに僕にとっては良いことが起きており、そのお客様の言う通り悪い場所ではないように思います。うん、滝不動のにまつわる怖いお話は体験の方、リスナーさんや吉田課長はいらっしゃいますでしょうかという。でも1、2ヶ月前に読んだよね、滝不動に関する怖い怪談のお便りね。
ここも覚えてる。
だから、まあ、あの、プチ情報ぐらいの話だけどね。
うん、
だし、まあ、あとね、よく言われるのが、昨日、ほら、義母愛子さん出てましたけど、
あ、見なかった
ね、テレ東のね、日本の一番怖い夜、まあ、昔の香港行った時の映像を。
有名ですね。
はいはい。うん、それこそ滝不動は怖すぎていけなくて、義母愛子さんが、でその直後に死んだとか、ここだけは、あそこだけは絶対に行けないとか言っていけなくて、まあ、死んだのもその直後っていう伝説がありますけど、正直それ日本全国の心霊スポットで言われてることなんで、義母愛子さんがそこだけは行けなくてその直後に死んだ、
いけないとこだらけだ
みた
い
な、ね、なるほど。弘法大師と一緒で、弘法大師が掘り当てた温泉で全国各地にあるじゃん。あの、本当それと一緒。
ああ
、はい、
うん、そっか。いや、熊さん面白いですね。
ええ、
4プライム、
お、
うん、
溜まってますね。
はい、
いや、まあ、お便りはこれぐらいかな。
飛散寺が最近元気な
よ、ね、そうですね、やっぱり東京オリンピックで忙しいのかな、ゼネコンだから。でももう終わってた、もうゼネコンの出る幕ないか。
うん、オリンピックっていつからですか。
いや、もう今月からでしょ。
今月末とかってこと。なんかでもさ、もうさ、この空気になっちゃうとさ、
うん、
ね、僕さっき言ったようにそのスポーツがあんましって話したけど、うん、逆に大好きな人っていっぱいいるわけじゃない、
はい、
もうさ、なんていうのかな、逆にこうめちゃめちゃ楽しみで応援してますっていう人って言いづらくなっちゃう、
ね、まあそれはかわいそうかもしれないよね。
かわいそうだよね、それは。それもね、
まあうちの妻みたいなのに睨まれるしね。あの、それは別にその人たちのことは嫌いなわけじゃなくて、不快な思いをしてもらわないと困るっていう、
とばっちりという
理屈なんですよね。
まあでもだんだんさ、コロナがやっぱしさ、
はい、
つい半年ぐらい前までは、
うん、
知り合いがなったとかそういうレベルの話まで近づいてきたなと思ったわけですよ。
うん
うん、ここ最近さ、実は初期の頃私なってたんですよっていう人って意外にいるよ。
ほうほう、いやいや、知らない、そうなんだ。
ああ、まあ特にほら、はい、僕若い子、モデルさんあるから、モデルさんではないけどさ、
うん、
まあそういう知り合い、知り合いの知り合いみたいな人とお会いしたりとかした時、時事ネタとしてそういう話ってするじゃない、
うんうん、
コロナの話とかね、うん。そうするとさ、ああ、実はね、私みたいな、かったりとかはさ、
うんうん、
だから、身近で増えてるんだなって気はしますよね。
うん。
よりリアルに感じるっていうかさ。
ワクチンは打つ予定あるんですか。
来たら打ちますよ。
これ明日打ちますよ。
お、1回目？
1 回目。
お
ー、なんか、あれね、個別の病院のやつね。
うんうん、うん。
なんか、うちの妻、あったっつって。あ、ここ、あ、空いてる空いてるって。
おー。
っていうので、まず俺で人体実験する。つもりらしいね。
なんかあれもさ、本当人によるね、なんか腕がめちゃめちゃ痛くなるっていう人もいれば、
うん、
全然平気っていう人もいるしさ、
うん
うん、
大丈夫かな。
なんかうちの父はやっぱし2回目だと言ってました。
やっぱ俺左手にやった方がいいかな。なんか利き腕じゃない方にやった方がいいんだよね。
まあ 注射は大体そうだよね、でもね。
ああ、いや、うん、右手俺実はちょっとまあ、あの、骨が歪んでるから。
なんで、ちょっとかっこいいじゃないですか。
あのね、まあ、うん、ちょっと、まああの、まあ、やんちゃなこと言っちゃうけど、
うん、
あのね、めちゃめちゃムカついた時に、テーブルをガーンってやったんですよ。昔ね、はい、それこそ、なんか、妻に心ないことを言われて、で、一人の時にガーンって、妻の実家の方でね、一、
うんうん、
人の時にガーンってムカついたからやったの。でもそれってさ、あのね、木のテーブルとかをガーンってやっても、思いっきりやっても、あれで衝撃って逃げるんですよ。う
ん、まあ逃げます。
でも、妻のリビングのテーブルが、実家のテーブルが、大理石のめちゃめちゃいいやつで。
タイのリゾートとかにあるやつ。
そうそう、で、ものすごい分厚い大理石のやつで、あれって衝撃逃げないんだね。あの、多分ね、響いてると思う。その後、ずっと、
うん、
あの、ほう、もう湿布張ったから1ヶ月ぐらい痛くて。
うんうん、
で、人に会った時とか、あれでも、そこで高橋由紀さんと一緒に飲んだ時あるじゃん。
うん、
あの時もしてたと思うんだけど。
あの頃の話。
あの頃の話。すごい昔でしょ。ね、うん。
う
ん、そうそう。トシちゃんでね。うん、
はいはいはい。
はいで、あの、あ、これ、ごめんなさい、あの、ちょっとヤクザと喧嘩しちゃってってずっと言ったんだけど。
言ってた、そんなこと。
ちょっとボコボコに。まあまあ、まあ自分、まあこれぐらい。まあ相手もっとひどかったんで、うん、まあまあしょうがないですわ。
ちょっとめんどくせえなって思いながら聞いたのも。
でしょ？そうそう。しばらく、あれ、もうでも多分ひ、うん、で、自然に治ってはいるんだ。痛みはもうないんだけど、でもね、指が、ある、左手では曲がる指の形が、複雑な、形が右手では曲がらなかったです、ね。
あ、じゃあもうそれ変な形でくっついちゃ
ってると思う。
うわ、
うん。ちょっとあのしばらくあの映画地獄の宮崎勤みたいな感じ、こう右手をこう
胃が露骨な目に強調して
る。そう。すっごい悪意を持った身体障害者描写ね。あれさ、殺人鬼だからこうやって描いてるんだってつもりなんだろうけど、身体障害者差別だからね、あれでもね。まあ、あの、あの映画自体が、もう全近代的な映画だからね。
そうだね、そうだね。
地獄全体が。だからその、モラルも全近代的なんだけど、うん、あの、地獄の宮崎勤みたいなところ。どうしたの君、え、一緒に遊ぼうよ。ってなってる時の、あの手ね。みたいになってたから。うん、
体はね、ほんと大事ね。うん、そういう。
サメ。サメ。これ、高橋由紀さんの真似。今度イベントでご一緒するからね。真似しようと思ってるけど。そうそうそう。
はいはいはい。
おい、どうせ、仕事ないんだろ。ちょっと一発飛んでくれよ。大丈夫だ、今。どうせお前のところ抱えてる案件ないだろう。はい、そりゃそうですけど。バーン。はぁ、あ、
さまぁ。え、何それ
高橋由紀さんの真似だよ。
え、だから何なんかドラマかなんか。
オーディオムービー、つけびの村。
あれに何あの原作だけじゃなくて出られてるんですか。
え、高橋由紀さんのつけびの村って分かってます。
分かるよ。あの、うん、オーディオムービー、TBS のね。
そうそうそう。
うん。
の主人公の真似。
うん、
まあ、つまり高橋由紀さんのマネじゃない。高橋由紀さんは声優で出てるわけじゃないよ、もちろん。
あ、セリフでやってるじゃない
よ。さんま
もうね、あの、映画地獄より分かりづらいよ、その。
モノマネの新境地やってますからね。彼氏とのセックスを作品にすればいいじゃん。これ、猫屋敷はもうね。
それはね、あの、僕も完全同意の。意見でしたけど、
意見じゃなくて真似が似てるかどうかね。まだアニメ化されてない漫画のキャラクターの真似っていう猫屋敷アモの真似ね、はい、高橋由紀さんの真似、ね、オーディオムービー付け火の村
聞いてんだ、ちゃんとそういうの。偉いね。
いや、まあだって知り合いですからね。生かですから
はい、はい、
仲間ですから。
なんかオーディオムービーもさ、なんか、なんとかに好かれたい。
綺麗ですね。え？ こんにちは。城村聡太に好かれたいね。
それそれそれそれ。何どの層を狙ってるのあれ。
浅草
え、
一応ね、え、じゃないよ。え、こっちこそええだよ。何、え、バカな。
聞いてないんだよ。
いや、え、聞い、え、なんでなんでそのオーディオムービーのことは嫌いなの。
いや、嫌い
って。絶対オーディオムービーのこと言っても、全然、全然あなた聞かないよね。ちょっと、城村聡太に、剛力彩芽とかのやつね。
うん、うん。アプリとか入れなきゃダメなんでしょあれ。
あ、そうなの。
え、わかんないわかんない。
いや、多分聞けるんじゃない、よくわかんないけど。
あ、そうなんだ。うん、まあ、なんか別に、聞く気にならないな。
いやいや、城村聡太に好かれたいはちゃんと聞いてくださいよ。ね。
はい。
うん、何言ってんの、バカなんじゃないの。うん。多分キスでチュッて、こう。
あ、なるほどなるほど。あの、そういうこと？
あの、
うん、
怒ってるところを、
はい、
ちょっとだって、あっってなる。
でもさ、それを聞いて、はい、なんかその、OL さんとかが、キュンと思って作ってるわけでしょ、
はい、はい。するじゃないですか。
オーディオムービー聞いてる女ってちょっとやばいよな。
おいおいおいおい。平日の朝からラジオを撮って、まあ、ラジオというのもおこがましいんだけど。
特にその恋愛ものを
撮ってるやつが。いやいや、逆に声だからこそ、うん、こういうのが、だって直接生理的じゃん。だから怪談とかね、恐怖ものっていうのは声とか相性がいいと思いますよ。
あ、
うん、あの。
それこそさっきの熊さんのメールじゃないけど、
はい、
ちょっといいなと思ってる人が、
うん、
オーディオムービー、白目相談に好かれたい。これいいよって言ってきたら、うん、ちょっと引くわ、うん、
最高じゃないですか。
昔やっぱね、同じようなのでね、はい、いいなと思ってる時に、うん、なんか CD の交換みたいなした時、
はいはい、
少年隊の CD、
うん、別にいいじゃん、うん、
いやでもやっぱね、
え、なんで別にね、でそんな変な、ちょっとこれ、なんだよ、思い浮かばないな、いい、あの、代替案が思いつかないんだけど、
うん、
ちょっとマニアックな方が効かない？逆に。
いや、いや、でもなんか、その少年隊がもうすでに僕の時代でもう、はい、ちょっともう、面白までいかないにしても、
うんうん
うん、ファン、大ファンっていうのを言う人がほぼいない、
うん。まあまあそうでしょうね。はい。
まあ、もうすっごい大ファンで、少年隊の。
はい。ああ。
そう、ピッツァ君が大好きだったのよ。
はい。
うん、で、植草くんが、はぐれ刑事純情派の、に出てた、レギュラーで出てたんだけど、
はい、
それ毎週見ててさ、その、
うん。
うん。で、ある時、地獄だね、地獄谷でロケした時に。
大森の？
いや、違う違う、あの、あそこの、あの、箱根じゃない多分。
ああ、ごめん、本当のね、大涌谷の方ね。
そうそうそう。
あの、大森駅前に、地獄谷っていう、どん底に落ちる飲み屋街があるんですけど。
植草さんが、その熱湯のあの温泉の中に落ちちゃったのよ。
うんうん。
で、怪我したんだよね。
あ、リアルでってことね。
リアルで。
うんうん。で、ゆで卵になっちゃったんだ。あの真っ黒いゆで卵に。
で、なんかね、そういう、そういうのもすごい教えてくれた
し。なんで。いや、じゃそれ別にその子は怒ってるわけじゃなくて、それ、心配だってなって。
そうそう。うん、そうだけどね、うん、なんか、だから少年隊めちゃめちゃ、貸してくれましたよ、当時。
めちゃめちゃでもそれ、城村聡太に好かれたいエピソードっぽいじゃん。
あ、そうなの？
わかんないけど、城村聡太に好かれたいにちょうどいいエピソードじゃない？応募してみたら、こういう自分の恋愛エピソード。募集しているかどうか、多分募集してないけど。
後に日本共産党から出馬しましたけど。
マジでか。じゃあもうちょっと、あ、逆にちょっと大河ドラマっぽい、あれだね、恋愛って言っても。ごめんごめん、城村聡太に好かれたい系じゃなくて。
言わなくていいこと話してる
わ、ね、この、大河ドラマ系だね。で、そのね、菅田さんは自衛隊の大物の息子だから、ロミオとジュリエットみたいな話じゃないですか。憲法9条をめぐっての悲恋。
ね、まあまあまあ、そんな別に繋がりなかったけどさ、
うん、
だけどさ、そう、うん、そうでしたよ。うん、ああ、オーディオムービーじゃ面白い。え、何分ぐらいなんですかあれって。 うん。まあ、白村そうだね。聞いて、やめてやめて。
で黙らせようと思って、はい。キスして黙らせようと思って、ごめんなさい。
はい。まあ、そんなですか。
そうですかね。他に、告知はありますか？
告知は特にないですね。
私もイベントですね。見てほしいのは、うん、イベントはポツポツとありますので、ももクロちゃんが7月23日だったっけな。
白目から初？
いやいやいや、出てます。その前もももクロちゃんの番組は出てます。はい。テレ、7月23日に出ます。
うん、
結構遅い時間なんで、深夜2時40分。
はい。
うん、またももクロと3度目の共演ですね。
3度目か。
はい。
うん。
あと20日、23日が、まだ高橋由紀さ
ん
も出る、魔界都市新宿ですね。
うん、
私は共演はしないんですけど、やっぱりすごいたくさん出演者が多いんで、分かれてるんですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
コーナーが。
うん。
で、高橋由紀さんはなんか多分ね、女性怪談的な、
うん、
あの人怪談も、怪談じゃないと思うんだけどね、怖い事件系だと思うんだけど。
まあ、ルポ系な。
うん、だから川名真理子さんとか、すみさんとかのすみさんとかと、うん、一緒になんかそういう女性怪談的な枠になってるんだけど、うん、まあ、これが俺はまあ正直、無自覚にやってるんですけど、やばいなと思うんですけどね。
なんで？
その女性怪談っていうくくり、女性でくくるのが。
そういうこと、
ね、うん。いや、分かってて、あえて差別しますっていうんだったら、ポリティカリーコレクトとか俺嫌いなんでって言うんだったら分かるけど、多分無自覚だよね。
うん、まあ、さ、特にやっぱそういう怪談とか、
はい、
まあ、もうちょっと狭いコミュニティとかで、うん、
はい、
見つかってないから騒がれてないだけで。
そうそうそう。
結構やばい
こと。これ、結構でかいイベントだったら、問題になると思うよ。で、
うん、
なんか俺のやつは王道階段って出るわけよ。
はい。
で、王道と女性が対比されるのって、で俺多分言います。壇上で。当時、それなぜかって言わない、意地悪じゃなくて、言わない方が問題になるから。
うん、まあまあ、
あと俺してる、そう、一緒にされたくないし。
うん、
その、いやだから、分かってて、ポリコレ反対っていう立場で分かっててやってやったらいいよ。こういう女性とかの区別つけますから、俺はっていう主催者側がね。
うん、
うだうだ言ってんじゃない、ロフト魂見せてやるよっていうので、
うん、
やってやったら別だけど、多分無自覚に、あんまり物を考えてないからだと思うんですよ、ただ。
うん。うん、そうだよ。僕もそう思う、それ
。うん。だから、はっきり言います。これは、住倉さんでしょ、これやったのって。女性差別が済んだよな、北九州のやつは。俺、差別がほんと嫌いだから。北九州のやつ、ほんと差別するよね。まあ、しょうがないか。そういう地だからね。
もうそれも差別だよね。
いや、こうやって、俺を、最終的に俺を悪者にすると、嫌な感じにならずに終わるでしょ。泣いた赤鬼。ね。全部考えてやってんだよ。全部俺が考えてやってんの。みんなと違って。でも言った方がいいと思うよ、これ。俺が。で、俺しか言えないでしょ。
まあね、
立場的に、キャラ的に。
まあ、ちげえなと思っても、なかなかいろんな絡みで言えなかったりする人もいるだろうしね。
だし、キャラクター的にね。
うん、うん。
で、島田秀平さんとかも出るけど、ちょっと言えないでしょ、キャラクター的に。
うん、うん。
言ったら逆にすごい怒ってんなって感じになっちゃうじゃん。うん、あの人が。いや、本当にいいんですけど、ちょっと違うな、女性っていうくくりは、本当に良くないかなって思うんですよ、っていうふうに。あの人のキャラでそのまま言ったら、あ、これマジで怒ってんなっていう。
ハルクがマジで怒ってるんだよね。
ブルース・バナーがでしょ、だ
そうそうそう
変身前のね。
うん
うん、
そうね、うん。まあまあ、でもそれ面白そうですね、そのイベント実況はね、
ええ。か、だからなんだろうな。都市ボーイズの早瀬さんとかに言わせりゃいいのかな。これちゃんと言わないとダメですよって。 で、じゃあ多分ちょっとシャレにならない、それはそれでシャレにならない感じになるから、
うん、
あのなんかやっぱ俺しかいないかな。
言ってください、
うん。でも高橋さんも俺以外知り合い、あでも鷲見さんとか知り合い知ってんのかな。なんかやりづらくないかなと思って。
もうゆるくつながってるでしょ。
ああ。鷲見さんとはまあつながってはいるだろうね。
うん。
うん、まあ、大丈夫かな。俺もちゃんとフォローしようかなと思ったんだけどね。そので一緒にはならないけど、多分俺のが出番前だから。うんサムーってずっとやり続ける。みんなからキョトーンとされても、なんかね、あの住倉さんとかが寒いこと言ったらサムーって、あこれつけびれもらった高橋さんね。
はい、うん、まあまあ楽しみですね。
はい。
あとは何かあるんですか。
にありますよ。イベント8月もちょこちょこあるの。あ、まあ、ラジオ TBS ラジオもあるし、CBC ラジオも多分出る。名古屋の方ね。で、まあ15日と29日に会談会がありますね。
はい。
で、多分これ言っていいのかな、8月25日に大阪でやるので、うん、田辺誠也さんと、
はい、
これはあでも配信かこれ、まあ、まあ一応告知しておきます、
うん、
で9月の11日に仙台でやるのは人が多分入れると思うので、
うん、
こっちは割と来てくれないと。で個人主催のやつなんで、私のファンの人がねやってるんで、あんまり来ないとマジでかわいそうなんで、うん、
この前のザ・ノンフィクションのねメイドさんみたいにあんまりメイドカフェが来ないとね。
そうなんですよ。
かわいそう。
でまあこれがねでかい主催だったら、うん、まあまあ、まあ、まあ俺の最低限のギャラはちゃんと確保しておいてね、 あとはどうなると知ったことじゃないから。だけどまあさすがに個人で普通の人が回してるイベント、主催してるイベントなんで、9月11日仙台でやるっていうことは、ちょっと今から予定上げといてください。その近辺の人たち、来れるという人たちはね。まあコロナのこともあるからな。
まあね、あんまりね。なんかないんだよね、そうやってね。
うん。ていうかさ、魔界都市新宿、これなんか人入れるの？今見たら。入れるっぽい感じなんだけど、大丈夫これ。まあ、まあいいのか。まあずっと長い間やってるから、ばらけんのかな、客も。ね。
そういうことでしょうね。
はい。まあ、そんな感じ。菅田さんは何かありますか？
いやいや、いや、ないです。
はい。
うん。車に乗ってどっか行きますよ。この後もね。
ああ。楽しみにしてます。はい。ご報告を。ね、ラジオのネタ拾ってきてください。
はい。
はい。はい。じゃあ、そんな感じで。すいません。告知のためというところもあったんで、このラジオ。
はい。
はい。よろしく。
じゃあ、
お願いいたします。
うん、はい、はい。じゃあ次、今西さん楽しみにしてます。
もう一回やるかもね。2週間に1回ぐらいは撮りたいじゃないですか。
まあ、まあ僕は、ね、
うん。で、ごめんなさい。だから怪談です。怪談を募集しているので、
はい、
ガンガン本出さなきゃいけないので。
うん、あ、なんかそうそう。うちのさ、うん、父が自衛隊の怪談をね、
はいはい、
なんか一応今度教えてよって言っといたんで、
はい、
うん。車を買いましたって報告があったらこの前言ったんですけれども。
はいはい。
その時にね、うん、言っといたんで、もし何か、話があれば
助かります。
話します。
じゃあ皆さん会談ぜひ募集しているので応募してきてください。
はい。
はい、ね本当にうまい棒じゃないですけどいくらあったって困ることはないので会談は。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ではさようなら。
はい、
うん、
さ
よ。
何、
いやいや、キスしてあげたんです。ちょっと何、もうなんでもう終わっちゃうの、ちょっとやめて、うんうん、ってリスナーの口を子猫ちゃんのね、うちはリスナーのこと子猫ちゃんって呼んでるからの、
お酒泉です。
そうそう、口をチューで塞いであげたんです、文句言う口をね、
はい、
キュンとしたでしょう。もう終わっていいですか。
あ、終わりましょう。
ちょっとね、本当終わりどころがこれで落ちるかなと思ったんだけどね、落ちなかったな。スカスカポンと、まあいいや、ごめんなさい、はい、消しますよ、レコーダーのスイッチ、はい、はい。